鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私、日向大輔。はい。この鳩組ホームルームは、マジシャンであり、インプロバイザーである私、日向大輔と、僧侶で看護師でいらっしゃいます、玉置妙優さんが、いろいろとおしゃべりをしながら、あれこれ、たゆたってですね、その、たゆたっている様を横から聞いていただいて、試作にふけていただいたり、ボケーと聞いていただく、そんなポッドキャストでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか ?8 月も、もう、17日ぐらい、お盆明けたかな、うん、お盆明けたかどうかぐらいかな、そのぐらいのタイミングになってますけれども。
うんうん、
はい、皆様夏バテとかしてないでしょうかね。妙優さん、バテないですか？
バテない。バテないけどさ、第3、オープニング。はい、
何
頑張ってらっしゃるね。
何
だって、全100回、毎回違うことを言うって自分に課してたじゃない。
あ、そうですね。でもね、うんうん、あんまり、そんなプレッシャーには感じてなくて、毎回適当にやろうと。あのね。
素晴らしいよ。
適当って言葉って、
うん。
ネガティブな言葉に捉えられることもたまにありますけど、
うんうん。
適当っていうのは本当にその場に当たる、敵に当たるってことじゃないですか。
そうよ。
だからその瞬間に、その瞬間に出会ったことをただ、ふわっとアウトプットしていくだけという、ね、そういうマインドでいた方がいいんじゃないかなと。
確かに、素晴らしい。適当って本当はだから、今適当でいいよ、適当でって、なんかいい加減にしとけ、適当にやっとけってニュアンスももちろん持っちゃってるけど、いや、本当、本来は第三のおっしゃる通り。
うん。
まさに適した、ね。その場に適した当たったことをするということで。うん。
そう。
素晴らしいですわ。
そういう意味で言うとね、先日、うん、とあるミュージシャンの方、ピアニストの方と共演する機会があったんですね。で、まあ、あるおじさんの誕生日を祝おうという、そういう、まあ、クローズドなパーティーでパフォーマンスしてくれと、うん、マジックしてくれって言われて、
うん、
で、ピアニストの方も、ジャズピアニストの方がいるんですけど、
うん、
その方が生演奏で弾いてくれると。で、まあ僕のマジックの時だけじゃなくて、その彼のだけの時間もあるんですね。
うん。
でもね、本当にね、楽しそうに弾くんですよ。
へえ。
で、まさに適当。適当っていうのは、いい加減って意味では決してなくて。
うん、なくてね。
もちろん曲はあるんですよ。既存の曲を弾くんだけど、
うん、
やっぱりその場のムードとか空気感とかに合わせて、多分細かいところのニュアンスとか、
うん、
かなりアドリブ入ってるんですよね。
うん。
うん。で、そういうなんか、なんだろう、それが本当に自由そうで楽しそうで。
うん。
なんか憧れるな、ああいうのって思ったり、うん。でもね、皆さんも多分やってると思うんですよね。ご飯作ろう。
うね、
今日は何を作ろうとかいうときに、当たり前ですけど、完璧に同じもんなんて毎回作れるわけがなくて。
うん
うん、で、その時々でね、雲の形が変わるように、
うんうね、
食材の雰囲気が変わったり、自分のコンディション変わったりするから、
うんうん、
適当にやるわけですよね。
ほんとそう、
うん。
むしろさ、同じ味のものを作っての方が難しいし、
ね。いや、難しいですよ。
できない、本当に。
そうそうそうそう。
同じ味のものを提供できるから、レストランなんだろうね。
うん。
行くたびに味違うよ、じゃあ。さ、お商売にならないじゃない、
うんうんうん、
毎回同じ味、同じ、感覚のものを提供できるっていうところがプロなんだよね、きっと。
うん。
うん、あれできないもんな、まあ、あれ美味しかったから、また作ってよって言われても、もう二度とできないもん。
そうそうそうそう。でも、ある種そういうものであるという、
うん、
世の中すべて、そういうものなんだという一期一会だし、
う
ん
う
ん、
いや、本当そう、ね。
そう、そういうものであるってことって、また一つ、ある種苦しまなくなる練習なのかなって思っていて。
うん、そうかもしれない。うん、
一回人間っていいもんできたら、いやー、これをもう一回やりたいなとか、
うん、
もう一回味わいたいなって、
う
ん、なんか、
う
ん、欲をかいちゃうもんだと思うんだけど。
それが欲であり、執着だよね。こだわっちゃうね。うん、
そうそうそうそう。
そこへもう、なんていうのか、取り込まれてしまって、
うん、
離れられなくなってしまう。
そう。
うん、
大好きな人と過ごしたあの時間をもう一回とか。
ああ、そうね。
そう。やっぱり思うじゃないですか。
うん、でもないのよね。一期一会なのよ。
そう。そうそうそうそう。うん、なんか、僕そこまで仏教に詳しいわけではないけど、仏様の言葉、お釈迦様か。お釈迦様の言葉で、
うんうん、
ああ、これはって思ったのが、
うん、
愛別陸が、
うん、
なんでそんな、 残酷なこと言っちゃうのお釈迦様って思ったんだけど、うん、僕の中では最初は、
うんうんうん、
要するに愛着があるものが増えたりすればするほど、
うん、
離れる時の苦しみは必ず来るんだよみたいな、
うん、
だから愛するものを作りすぎるとしんどいよみたいなような、うん、そんな文脈だったような覚えがあるんですけど、うんうん、そんなこと言ったらねこれから好きな食べ物とか好きな人とか好きな場所とかできていくの辛いじゃんって思っちゃうんですよね。でもまあそういうことでもないのかなと、なんかできちゃうのはしょうがないというか、
そうそうそう、うん、でもそこにあの執着をしないってことだと思う、
うん、
だあその大好きな大好きだなと思うのはいいことだよね、
うん、
でもだから一緒にずっと一緒にいたい、誰にも渡したくないって思っちゃうと、これが執着の始まり
で、うん、執着がね自分を苦しめていくということですよね。そうそうそう、執着ね、囚われてしまうっていうのはやっぱり何でしょうね、こう生き物というか他の 人間以外の生き物もそうなのか分かんないですけど、やっぱり成功したことは成功、
う
ん、成功体験、うん、だからやっぱり生きていく上で有利になるから覚えとこうみたいな。
そりゃそうだよね、うん、だってまたそれがなければさ、人類ってあのこんなに発展してないと思うよ、
うん、
だってあの山に行ったら赤い実が取れた、赤い実食べたら美味しくてみんながあの腹が朽ちたと、よかった、じゃあまたあの山に行こうになるし、
なります、ね、
じゃああの山の木をあの増やそうみたいになるし、
うん、
他の人たちが来たら俺っちの山だから入るなって話になるしなるじゃない
今ちょ急になんか田舎の人出てきましたけどね
そうそうそ
う、うん、
だからそういうふうにさ、その執着は煩悩のうちの一つって言われるけど、それがあの全部マイナスでもないんだよね、
うん、
執着があったからこそあのこうやって
前に進めるというか
ってことも あったと思うよ、まあ、うん、全てのものは陰陽合わせ持ってるからね、
うん、
二面があるわけだよ、
うん、
ただその執着いい面もあるけど、でも悪い面としては苦しくなるから、
うん、
うん、それを知っときなさいよってことだと思う、うんうん、いい塩梅にねしなさいよっていうことなんじゃないかなって思うけどな、
隠
すのは難しいし無理だしね、
うん、だからね、そうやって前に進もうとするエネルギーがあるからこそ苦しむことも必ず生まれるよって、
そうそう、
まあ、また知ってればいいんでしょうね。
そうそう、知ってればいいのよ、うん、気づいてるってことが大事。
やっぱりこう陰陽を合わせ持ってるってことを認識しないで、いや、うん、もうこれはいいことしかないわってどんどんどんどん摂取していくと、
うん、
全く予期もせず苦しんだ時にうってなっちゃうから、
そうそう
そう、物事は陰陽合わせ持ってるっていうのはすごくいいですね、
うん、
うん、
ね、常にそれをね忘れずにいきたいよね、いや本当そう、
うん、なんかこう陰陽という意味で言うと急に話変わるんですけど、
うん、
こうそういう陰陽五行説とか、うん、中国にはあるわけですよね、
うん、あるある。
あれってまあ僕もそこまで詳しくないけど、
うん、
昔の人なりにこう科学的に物事を捉えようみたいな、
うん、
世の中はどんな元素でできているんだろうみたいなことなんと思うんですよね、
うん、
で5個の要素からできているって、
そうね、
そう
そうそう、
だから中国の人の発想って面白いなって思ってて、そこの
そうよ、
西洋だと4つなんですよ、なんか、
あ、そうなの、
なんか偶数が好きで4つの要素が、
何があるんだっけ、
いや、なんか大地、風、炎、水みたいな、そういう、
あ、
まあ、土と火と風と水みたいな、
うん、
そういう要素でできてるよって解釈したらしくて、
土、風、火、水、
水、うん、
五行はもう一個なんだ、
あ、五行もう一個は金ですね、金、木火土金水だから、木火土金水の金は中国にはあるんですけど、でもなんかそういう物事を細かく分けてみようみたいなのって、まあ人間ってやっぱ好きなんだなと思ってて、
うん、
うん、
そうだね、
そう、
なんか分からないものを分からないままで存在させておくことを NG とするって感じがない
ありますね、
うん、なんかだからもう分析とかさ、
そう、
調べたりとかさして、こうまとめたい、理路整然とさせたいみたいな、
うん、そう、解釈したいんですよね、人間ってね、
うん、
そう、人間は解釈した生き物であるというね、勝手な僕の中の格言がいや、でも解釈の解ってほら、 分解するの回じゃないですか。
うんうんうん。
で、養老孟司先生っていう有名な、
うん、
あの、バカの壁っていう本を書いた先生がいらっしゃって、なんかの本で読んだのが、
うん、
あの、解剖学の話をしてて、
うん、
解剖するってことは、名前をつけることと解剖することは一緒であるって言ってたんですよ。
確かに、確かに。
ここまでは胃だよね、とか。
うん。
ここから十二指腸で、ここから腸だよね、みたいに。うん。うん、人間ってネーミングすることによって、やっぱそれを理解しようとする。理解するためには、パーツパーツに分けて、飲み込みやすくしなきゃいけないっていうのがあって。だから、まあ、名前をつけることも分解、解剖の一つだし、で、それにて分かるって。もさ、まさに分かるって言葉はそうじゃないですか。
そうだよ。
分かれたから理解できるっていうところ。うん。
まあ、要はさ、名前をつける、つまり言語化なんだろうね。
うん。
言語化ね。
そうそうそうそう。
言語化されたら共通認識できるじゃない。
うん。
だからその方がさ、例えば解剖、人間の体を解剖して、なんかここ、植物が入ってごちゃごちゃするところらしいって思ったとしても、
うん、
それを、こう、人に分からせるには名前がないとダメじゃない。だからそこに名前をつけて、というも、ことを、これを胃と言うんですよって言ったら、それ聞いた人が、ああ、胃って聞いただけで、ああ、あれか、消化に携わる、あそこのことねって分かるようになってさ、だから共通認識できるじゃん。言語化するってそういう意味。
確かにね。人と共有するために言語化するっていうのはあるでしょうね。うん、
そうそうそう。絶対そう。
動物がやっぱりそこで言語いらないのは自分の中だけで分かってればいいからっていうのもあるのかもしれない。うん、もしくは人間とは違う方法で情報共有できるからいいやっていう方法もあるかもしれないし。
うん、そうだね。ほら、よくさ、あの、カモの赤ちゃんたちもそうだし、猫の赤ちゃんたちもそうだけど、親が実際に餌を取りに連れてってさ、それで、失敗させたり、成功させたりしながらさ、こう、体験で教えてってるじゃない。
うん。
あの方々はね。
うん。
うん。だそういう人間だってもちろんそれやってるんだけど、それやった時に非常に範囲が狭いわけで。
うん。
実際に自分が連れてって、餌を取らせる、経験をさせるのはさ、もう言うて自分が産んだ子ぐらいが限界でさ、あの、人の子まで預かってさ、100人、100匹か、100匹、200匹に教えましょうって言ったら、それは私一人では無理ですよってなるじゃん。それも人間は言語化でクリアしたんだよ。
うん。
実際にその人たちを餌場に連れてかなくても、餌場というところはこういう状況で、取るときには逃げ足に力を入れて跳ねるみたいなさ、マニュアル作ってさ、言語化して。そうすると、実際に現場に行かないけど、餌の取り方を、知ってる人が増えたわけじゃん。
うん。
できる。で、まあそこでまた実際にできることと知ってることの乖離が生まれちゃってはいると思うんだけどね。
うん。
うん。
いや、でもね、少なくともそれによってね、
うん、
なんか、みんなが同じ概念を共有して、まあ乖離があろうがなかろうが、まずその概念を知って、
うん。
ああいう行動があるんだ。
うん、そうね。うん。そうやれば、いざとなれば。
そう。うんなんかそれってすごくいい、やっぱり大きかったんだろうなと思いますよね。
いや、ほんとそう。言葉って大きいと思う。うん、ただ、弊害もあるよね、もちろん。だってさ、
うん、
宇宙の話とかね、まあ、物理学者さんだからさ、お詳しいと思うけどさ、宇宙ってこうなってて、こうなっててとかさ、聞くじゃない。そうするとさ、あたかもさ、なるほどねって、そうなっているんだよ、みたいなことを言っちゃうけど、一回も見たことないからね。
うん。
この地球から出たことさえないから。
そうなんですよ。
そう。なのに、知ったようになっちゃってるっていうさ。
うん。
そこが生む、なんていうのかな、弊害ってあると思うんだよね。
うん。
実際に自分のやってない、見てない、感じてない、聞いてないことを、あたかも自分が知っているかのように勘違いする。
わかるわかる。
うん。
ちなみに一個言っておくと、僕物理学者ではないんですけどね。物理学者ではないけど、まあ理系の人間だったというか、理系のね、なんか、
勉強したけど。あれ、物理じゃなかったっけ？
物理じゃないですよ。なんか、一応機械工学とかだけど、物理専攻っていうのはもっととんでもないですから。
う
ん、
あ、そうなの？
もっと、工学系っていうのは、あくまで世の中に実用的に役に立つ学問をやるわけですよ。
うんうんうん、
どういう回路を組んでとか、どういう機械作って、
うんうん、
どういう商品を作って、売れる売れないとかそういう話なんだけど、
うんうん、
理学、物理学とか科学とかの理学科っていうのは、 もっと根本的な、もう商売になるかどうかどうでもいいんです。
うん、
ただ知りたいから研究するんです。
ああ。それこそ宇宙の果てはどうなってるかみたいな。そう。
だって。
言ったところで商売にならないもんね。
そうですよ。数学科の人なんかもっとですよ。
うん。
素数が現れる感覚は決まりがあるのかないのか。とかいうことを研究して一生終わる人もいるわけですよ。
うん。
ね。それが、ね、どう役に立つかとかっていう話じゃないんですよ。もう、もはや。人間は知りたいからやるんだと。もうそれだけ。ね。
すごいね。すごいね。
そう。まあでも、そうやって、なんだろう、知りたいものをやり、突き詰めていくというのが、うん、まあそれも一つのエネルギーだと思うし、知らない場所に行こうとする。
うん、
まあでも、さっき、ヨイユさんが言ったような言葉があるから、分かった気になる。とかは、
うん、
まあ、実は、弊害もあるし、もうそうしなきゃどうしようもないところもあるんですよね。
そうそうそうね。
一からなんかこう積み上げていって、先人たちが頑張ってきた苦労をまた同じように体験していくの時間かかりすぎるから。
ほんとその通りだよ。
もうその概念を受け入れて、
うん、
例えばエネルギーって言葉あるでしょ。
うん、
みんな漠然と、
うん、
エネルギー政策がとか言ってるけど、うん、エネルギーって何って聞いた時に、うん、説明できる人どんだけいるのかっていう話なんですけどね、実は。で
もみんな分かった気になってるもんね。
うん。
うん、
で、そういうのをもう認めた方が、
うん、
話がしやすいっていうのは確かにあるんですよ。
いや、ほんとそうだよ、うん。
だから人類のすごいところは、その、うん、なんていうか、ある種のズボラさというかね、
うんうん。
うん。もうここはもういいでしょ、認めて。
うん、うん。
あるんだよ、それが。エネルギーってものがあるんだよ。うん、で、エネルギーをどうしていこうか、みんなで話し合おうよっていう、
うん、
もう違うステージに話を持っていけるから、まあ、ある種スキップできてて、
ね、
早いっていうのはありますよね。
そうだね、発展してきてるんだよね。
うん。
だからそれは言語化。言葉を持ったっていうことと、うん、で、その言葉でもって自分自身は体験してない、実感してないけど、言葉でもって良しとすると。
うん。
ね。そういうものなんだと良しとするというふうなことができたっていうのがこの発展だろうね。
うん、
だってさ、例えば猫ちゃんたちがね、まあアヒルさんでも何でもいいけど、今1対1で対面でさ、餌の取り方を教えてるわけじゃない？
うん。
でもさ、言語を持ち始めたらさ、絶対今頃漁してるからね、みんなで。うんうん、そんな各々が取ってるんじゃなくて、機械を発明したり、ね、何か道具を発明して、どんどんどんどんこう効率的にね、ネズミを取るとかさ、してくれてるはずよ。
そうですよね。
うん。
怖いな、その姿、想像したら。
それでなんか、労働組合かなんか作っちゃってさ。それで人間にさ、餌を持った、いいものにしろ、あげないと。
それ絵的には可愛いですけどね。
可愛い。可愛いよね。
いやなんかね、そういう社会性を持った動物もね、いるはいるんですよね。うん、蜂とか。
どうなんだろうね。
カラスなんかも多分、ある程度あるっぽいとか、うん、お猿さんとかもね、あると思うんですけど。
ただ、言語が、
うん、
その言語的な発展が、に伴ってんのかな、現状が。
うん。
だから日本っていうか、まあ、人間の使う言語よりは、もちろんあると思うよ。コミュニケーション取ってると思うけど、もっとシンプルな言語体系なんじゃない？
うん。
だから、そこまでの社会なんじゃない？カラス。
うんうんうん、うん。
カラス社会はさ。カラスはでも結構利口そうだけどな。
利口ですよ。行動範囲も広いし。なんか、タラレバで言うと、ほら、猿の惑星って、映画が昔あったんですよね。人類が完全に滅びて、
うん、
まあ、見てない方がいらっしゃるんで、まあちょっと見ていただければと思うんですけど、
うん、
でも猿がはびこってるわけですよ。もともと猿だった生き物が、もう言語を獲得して文化を得て、
うん、
文明を得てってやってる、
うん。
だからもしかすると人間がね、今仮に地球上からふわって急にパッと消えたとしたら、
うん
うん、どの生き物が次に、支配するんだろうって僕考えることありますね。
本当ね。
カラスとか結構有力なんじゃないかって思うこともありますよ。
そうかもしれない、
ね。何でも食うし、なんか組織的に動こうとするかもしれないし。
うん、
そう。皆さんの推しの生き物。
世代、次世代。
次の世代は何になるかっていう考えもね、お便りで募集しております。皆さんどうお考えになるでしょうか。
うん、
お宅のね、猫ちゃんがね、 もしかするとものすごい賢くなってね、その子々孫々に至っては労働組合を結成するかもしれないと。
そうですよ。
いうことを考えつつですね、今日はここら辺でお別れしたいと思いますけれども、
壮大に
壮大に
テーマを残しつつ
残してね、
いいですね。
はい、ということで、鳩組ホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、番組のフォームから、どんなことでもお気軽にお寄せいただければと思っております。
はい、
それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.